い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
昨日のね、2026ワールドカップ最終予選の第一戦が埼玉スタジアムで行われてね、まあ中国は14億も人がいてね、どうしてこんなに弱いのかなって逆に心配になりましたよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党の小泉進次郎元環境大臣は記者会見を開いて党総裁選に立候補すると正式に表明し、首相になったらできる限り早期に衆議院を解散し国民の信を問うと明言しました。
私もちょっと見ましたけどね、いつになく顔がちょっと緊張している感じがしましたよね。43歳と非常に若い、初めての出陣になるわけですよね。人気としては非常に高いんで、どの世論調査結果を見ても党員のレベルでは非常に人気が高いと、一つのね、台風の目になるんじゃないでしょうかね。
日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手 US スチールの買収計画についてバイデン大統領が中止命令を出す方向で最終調整に入ったとワシントンポストとフィナンシャルタイムズが報じました。民主党の大統領候補ハリス副大統領も演説で、 US スチールはアメリカ国内で所有され運営される企業であるべきだと表明しました。
外国の投資を審査している委員会がですね、アメリカの国益に反するんだという結論を出していて、それを日鉄にもですね、 US スチールにも提出したと、出したと。はっきり言って US スチールはもし日本製鉄からの資本参加がなければ工場閉鎖せざるを得ないみたいなことも言ってるんで、これですんなりはい終わりっていうことにはならなくて、まだまだ紆余曲折があるんじゃないかなというふうに思います。
ウクライナの子どもの連れ去りに関与した疑いで ICC 国際刑事裁判所から逮捕状が出ているロシアのプーチン大統領は ICC 加盟国であるモンゴルを訪問しましたが、モンゴル政府は ICC の規定に基づく逮捕への協力義務に反し、プーチン大統領を拘束しませんでした。モンゴルはロシアの友好国でエネルギーの供給をロシアに依存しています。
国がね、どこに接してるかっていうのを見ればロシアに接してて、南は中国だから国との縁は切れないということなんでしょうね。やっぱりロシアからエネルギーを得ているんだと、経済成長を図りたいと。まあでも ICC のですね、歴史においてここまであからさまにですね、逮捕義務を回避した国はないんじゃないでしょうかね。いろいろ論理はあるらしいんですけれども、モンゴルはロシアの友好国でエネルギーの供給をロシアに依存してますっていうところが端的に言ってるわけですけれども、プーチン大統領もですね、ちょっと不安になったらしくて、すぐウラジオストックの東方経済フォーラムに逃げたんですけどもね。モンゴルの国内からもですね、プーチン大統領を入れることについてどうかという意見が出たのがちょっと勇気づけられましたね。
ドイツの旧東ドイツ地域ザクセン州とチューリンゲン州で行われた州議会選挙で、ショルツ首相が率いる中道左派 SPD ドイツ社会民主党が敗北し、チューリンゲン州では極右政党 AFD ドイツのための選択肢が第一党となりました。 ドイツでは多くの移民流入や景気不安からショルツ政権への不満が広がっています。
ショルツ政権に対する不満が広まっているって、まあ、結局メルケルさんが引いた路線をシュルツさんはある程度継続しているので、移民が増えてですね、職を奪われているとか、いろいろな反移民感情が AFD に票が流れる背景になっているんだと思いますね。旧東ドイツ地域で起きていることだというふうに考えないでですね、やっぱりどういうところで政策が行き過ぎてしまって反政府感情が高まって AFD が伸びたのかっていうのは、やっぱりこれ厳密にチェックしていかないとですね、ドイツ全体がですね右傾化するとですね、やっぱりヨーロッパの将来にも影響してくるし、まあフランスでもそうなんですし、ヨーロッパ全体で右傾化の傾向が出てくるわけですね。反 EU の感情が高まっていると、それはやっぱりどういう背景があるのか、今までの政策は間違っていたのかいなかったのかというところをですね、しっかり検証していかないといけないなというふうに思いますね。
ブラジル最高裁判所はアメリカの起業家イーロン・マスク氏が会長を務める X、 旧ツイッターの国内サービス停止を命じました。 X は先月末からブラジル国内で使用できない状況が続いています。ブラジルでは2022年の大統領選後にフェイクニュースがきっかけで議会襲撃事件が起きた経緯があり、民主主義に危機をもたらすとして現政権が SNS の管理を強めてきました。マスク氏は強く反発しています。
これはですね、非常に興味深い問題なので、ポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンはドイツ国内にあるおよそ10カ所の工場のうち1カ所の閉鎖を検討していることを明らかにしました。世界的に EV 電気自動車の販売が振るわないため、 EV シフト戦略の修正を急ぎます。一方、スウェーデンのボルボは2030年までに全ての新車を EV とするとの目標を撤回しました。
今週はトヨタと BMW のね FCV におけるですね提携とか、いろいろな自動車業界のニュースがあったので、それをポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
ISM アメリカサプライマネジメント協会が発表した8月のアメリカ製造業景況感指数は47.2 と市場予想の 47.9 を下回り、好不況の分かれ目である50を5ヶ月連続で下回りました。新規受注と生産の低迷が要因です。
これもですね、今週マーケットすごく動いてて大きな相場変動の原因になっていることもありますから、ポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカの IT 大手インテルが代表的な株価指数ダウ工業株30種平均の構成銘柄から除外される恐れがあるとの見方が市場関係者の間で広がっています。 AI 半導体の開発で出遅れたために株価の低迷が続き、構成銘柄を決めるルールに抵触しかねないためです。インテルに代わる採用銘柄の候補として市場では半導体大手の NVIDIA やテキサスインストルメンツが上がっています。
インテルっていうとですね、我々が過去20年ぐらい買ったパソコンにはですね、インテルインサイドっていうロゴが入ってたんですけれども、おインテルアウトサイドかとSNS で書いたらですね、みんなどーっと笑ってましたけれども、これ笑い事じゃないですよね。やっぱりインテルほどですね、もう世界の半導体業界に圧倒的な地位を築いて、世界の IT 産業の中でも重要な地位を占めた会社がですね、新しい技術を追い詰める努力がちょっと足りなかったのかなと。だからあっという間にですね、 NVIDIA とかですね、そういう新しい会社に追い抜かれていってしまうと。日本の半導体メーカーもですね、非常に流星だった頃もあるんですけども、もう今は見る影もなくて、やっと反撃を試みている状態なんですけれども、産業の変化の速さとそれに対応する企業の難しさっていうのがですね、インテルのライズ&フォールに現れているなというふうに思いますね。
財務省が公表した4月から6月期の法人企業統計によりますと、中小企業で働く人の人件費は1年前と比べて 6.7% 増え、大企業の 1.1% 増加を大きく上回りました。利益面では大企業に遅れを取っており、中小企業の一部が業績改善を伴わない防衛的賃上げを強いられている可能性があります。
問題は発射台ですよね。どこの国でも大きな企業と小さな企業の間には格差があるわけですけれども、経済全体を見渡すときにはですね、より広い層が購買力のある方が経済は成長するわけで、日本の場合はやっぱり努力が足りないかなと、そういう面ではねと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは先週マーケットが落ち着いてきたなというお話だったんですが、今週はアメリカ景気の先行き不透明感が意識されているようですけれども、
まあね、指標によってこんなに相場が動いていいものかという気もしますよね。先週はですね、ソフトランディングという単語が非常に多く出てきているということを皆さんにお話したんですけれども、今週はですね、ジャンボレートカットというですね、新しい単語が出てきてました。ジャンボレートカットってのは何かというとですね、はい、ジャンボな利下げという意味でですね、一般的には 0.25 の利下げが9月の FOMC であるだろうという見方になっているんですけれども、ジャンボだから、それを上回る 0.5 とかね、そういう利下げになるんじゃないかと。いろいろ今週もですね、経済指標出てきたんだけれども、やっぱりニュースにあったですね、製造業景況感指数というのが一番大きかったのかなというふうに思います。まあその後にですね、アメリカ経済そんなに弱くないよという指標も出てきたりして、まあまちまちなんですよね。だから 47.2 ってのはでもやっぱりまあ低いなと思いますし、予想が 47.9 だったということから見ると、予想外にアメリカの景気弱くなってんじゃないのというのがあると思います。それに加えてですね、やっぱり NVIDIA の株価を見ていると、120数ドルあったものが今100飛びぐらいになってるんですね。僕が見ている直近の数字は 107.21 ドルになってですね、NVIDIA の株下げだけでですね、トヨタの時価総額が飛んだとか飛ばないとかですね、ソフトランディングはいいんだけど、アメリカ経済牽引するのはどこなんだという意識が強まってきていて、それが株価の下落につながっているということだというふうに思うんですよ。だから先週 NVIDIA の株がですね、業績が良かったのになぜ下げるかという話をしましたよね、前週ね、はい、そういう状況が続いているのかなというふうに思います。でも NVIDIA そのものはですね、天井まで駆け上がった株価が 10%、20% 下げても関係ないよということでですね、日本の魚 AI とかですね、そういうところに結構支出を約束してですね、事業展開を図っていることもあってですね、企業そのものはまだ健全なんですよね。だからインテルがアウトサイドになったらですね、NVIDIA インサイドになるという話もあるわけで、はい、そういう総合的な観点からですね、アメリカの景気を見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、今考えるとですね、やっぱりマクドナルドだとか手軽に食べられるレストランの価格がですね、まず先行して下がってきたっていうことはこの番組でもお伝えしています。でもですね、住宅価格とかがそんなに下がってないよというところもあったし、私は今でもですね、アメリカの経済はやっぱり底堅いんじゃないかなというふうには見ているんです。まあ一時的に下方圧力がかかることはありますし、でもアメリカって国はですね、大統領が次に誰がなるかによるところもあるんですけれども、人が入り、物が入り、お金が入りという状況は続いているわけで、世界中がですね、いろいろな不安な時にはアメリカにお金が戻ってくると。ゴールディロックスとか言われる非常に理想的な経済が続いた中で、コロナがあって少し中断したんですけれども、アメリカ経済もファティーグって単語もよく出てくるな。疲れって意味ですけれども、出てきている可能性があると。一ヶ月ごとのですね、統計にあんまり左右されずにですね、これからもいろいろな統計が出てくると思うんですけれども、アメリカ経済は全体眺めていくということが必要でですね、円がまた130円台になる可能性もあるしと、でもそんなに長くは続かないというふうに思ってるんですよね。マーケットは結構動きを見せていますし、今見ているとニューヨークのビックス指数は今 22.28 でですね、20台に乗っているんですけどね。 日経平均のビックス恐怖指数は、まあ最初から高止まりしているんで、マーケットの不安な状態ってのは、まあまあ続くんじゃないでしょうかね。大統領選挙もあるしということで、そういう覚悟の中でですね、マーケットを冷静に見ていく、自分のポジション取りを確かなものにしていくという努力が必要なのかなと。マーケット、これからもですね、ちょっと動揺する可能性があるのかなというふうに思います。
次は、ブラジル最高裁判所が X、旧ツイッターの国内サービスの停止を命じました。
これはね、国にとってはね、SNS っていうのは非常に不安なものです。はっきり言ってね。で、ブラジルがそういうことをやってるっていうんで、イーロン・マスクとブラジルとの対立が強まったっていう話になってるじゃないですか。
はい。
でもね、中国ってのは、今回改めて調べてみたんですけど、使えない SNS、中国の国内でですよ。Facebook、Twitter、これ X ですよね。Instagram、YouTube、LINE、WhatsApp、ね。これだけあるんですよ。で、これって我々が使ってるものばっかしじゃないですか。
そうですね、
最後のね、WhatsApp は別としてね。で、中国で使える SNS は何ですかって、WeChat ね。Weibo。
はい。
あと、QQ ってあんま知らないんだけど、要するに、中国はそもそも X の使用を全く認めてないわけですよ。なんでイーロン・マスクはそれについて文句言わねえんだと。だからね、それは国家体制が全然違うからですよね。イーロン・マスクもテスラの車を売りたいってこともあって中国とあんまり対立したくない。だからあえて X 使わせろ中国でって言わないんでしょうね。言えないんですよ。で、今回は X はブラジルと対立してるわけですよね。で、中国がX を使えないようにしている。Facebook も、Instagram も、YouTube も使えない。僕も、もう何年前かな、中国行った時に、ここで何にも使えないじゃんと思ったんだけども、それは、国家体制にとって、不安な存在だからですよね。不安な存在。
はい、
なぜだったら、スマホでね、あなたは何時間画面を見ていましたかっていう報告がよく来るじゃないですか。自分で見るとね、結構長いなと。
思ったよりも長いですよね。
長いですよ。ということは我々がテレビ、ラジオよりもスマホの画面を見ているケースが多い。じゃあスマホの画面なんで見てるんですかって言ったら、僕は時間的に長いのは MLB なんだけど、Facebook とかね、X を見てる人もいるでしょうし、YouTube を長々と見てる人もいるんでしょう。そうすると、接する時間が長いと、その存在に影響されるっていうことがありますよね。
そうですね。
だから僕は逆に言えば、昨日久しぶりにテレ朝見てですね、あんまり民放のテレビ番組って見ないんですけれども、あんまこういうこと言っていいかどうかわからないけれども、テレビの視聴時間っていうのははるかにスマホの視聴時間より短いわけですよ。で、そうすると世の中スマホ中心に動いている、動かされているって為政者は考えるわけですよね。で、かつですね、X について言うと、イーロン・マスクさんそのものが虚偽情報をいいねしたとかですね、いろいろな報道があることから見ても、ブラジル政府としてはですね、政権によって違うんでしょうけれども、けしからんと思っているところはあるんだと思います。で、それは、X の発祥の地であるアメリカでも X はけしからん、あんな虚偽情報を流してけしからんという意見があるのと同時で、でも、途上国にとってみればですね、虚偽情報を流れることによって政権が変わるところまでですね、行きかねないところがあるわけですよね。アメリカで多少虚偽情報が流れても、アメリカはですね、メディアの多様性があるので、いや、Facebook ではこう言って、こういう情報が流れてるとかいろいろあって、ロシアなんかが影響力を及ぼそうとしているんだけれども、なかなか全体的に国が一定方向に走るとは限らないということがありますよね。でも、ブラジルって、まあ、でかい国なんだけど、そうは言ってもですね、途上国という位置づけだし、虚偽情報によって政権が危うくなるということもあるし、国民の安全が担保できないと考える時だってあるはずですよね。
はい。
だからそういう意味ではですね、そもそも国家と SNS というのはしばしば対立するものだという認識を持った方がいいと思います。はい。だって SNS で膨大に流れる情報がですね、ある国の政権にとって非常に不利なものであるっていう可能性は高いわけですよね。だからこれからもこれは起きます。それが今ですね、X とブラジルの間で起きているなというふうに、我々もですね、両方監視しなきゃいけませんよ。政府権力が SNS で流れる情報を統制するような中国の体制も良くないし、逆に SNS がですね、虚偽の情報を大量に流すようなことも許しちゃいけないというふうに思うんですよね。だから、X はちょっとそこから出ちゃったんだけど、Google にしろね、Meta にしろ、虚偽というところを判定する仕事をしっかりしなければ、我々の信頼を失うと。 だからね、X はね、日本ではまだ使う人がいっぱい多くて、まだメジャーな SNS になってるさ、アメリカではもうその地位をどんどんどんどん落としているわけですよね。で、X を使う人は少なくなってきているというところで、イーロン・マスクさんって行くところ行くところで叩かれてですね、トランプ政権の要人になるっていう話もあるんだけど、どうなんだろうなというふうに思いますね。
続いては世界の EV 電気自動車へのシフトなんですが、これは失敗に終わってしまうんでしょうか？
失敗には終わらないと思いますね。歩調調整をしているんだというふうに思います。で、私はいつもずっと言ってるんですけれども、電気自動車はオワコンではありません。有力な移動手段の一つだと思います。今メジャーなのはですね、ガソリンでしょ？化石燃料を使う移動方法ですよね。で、次がですね、世界の信頼感を集めてきているのは EV ということですね。エレクトリックビークル。ただね、この番組でも何回も言ってるんで、もうあんまり言いたくないんだけど、EV にはかなり限界があってですね、例えばリチウムイオン電池が発火しやすいという事件があって、日本ではほとんど報告されてないんですね。あんまり走ってないっていうこともあるし、電池が正規品が多いってこともあるんですけど、韓国や他の国ではですね、EV が燃えたっていう報道が結構あるんですよ。というのはね、EV の電流がどう流れるかっていう微妙な話になってくるんですけど、それがうまく制御されてないと、だから僕はね、バッテリーはですね、ものすごく名前の通った有名な企業のものしか使わないことにします。模倣品はね、ダメです。あれ発火しますからね。でも、安く上げようと思ったらそういうものを使うところも出てくるじゃないですか。で、あとね、冬に弱いんですよ。EV っていうのはね、冬は早くバッテリーが上がるんですって言うんですよね。それはそうですよね。だって、内燃機関の車はエンジンがあるから、暖房装置が備わってるようなもんなんですよ。でも電気自動車は、暖房するにも電気使わなきゃいけないから、走行距離が落ちるわけですよね。で、今年の冬はですね、夏が暑かったのと対照的に、北米とかですね、ヨーロッパの北、ロシアでものすごく寒波が来てですね、 EV がそもそも走らんという報告がいっぱいあったわけですね。で、ヨーロッパっていうのは普通寒いので、何が起きるかっていうと、みんな次は EV の時代だよって言ってるけど、冬使えないじゃんこれという話になってですね、EV に対する熱意が急激に冷めたという経緯があります。で、それを受けてですね、今週はボルボが2030年には全部 EV にするんだと言ってたのを修正しますという発表をしましたよね。
はい。
で、ボルボは今、青山三丁目の交差点かな、近くにショールームがあって、僕はたまたま行ってですね、その発表がある前だけど、本当に2030年に全部 EV にできるのって言ったら、いや、わからんですと、あって従業員も言ってましたからね。でね、そういう情勢の中で何が起きたかというと、トヨタと BMW が提携しますというね。なんで提携しますかというと、水素自動車で提携するわけですよ。で、まあ僕は未来にね、乗ってきたことがある。で、問題はですね、こういうことです。世界中のメーカーが今という時代の中で、つまり電気スタンドとか水素ステーションがそれほど潤沢ではないという時代の中で、また電気自動車の燃料源となっている電池の安全性とか温度適応性の低さなどでですね、どうしたらいいかと、どういうものを出したら消費者が喜んで買ってくれるんだろうかという探索の時期に入ってるんですね。で、探索の時期に入ってる何があるかっていうと、 HV がいいんじゃないの、いやプラグインハイブリッドがいいんじゃないのいや FCV もいいよね、電気は今ちょっと傾斜しすぎてるねっていう動きになってるわけですよね。だからそういう意味で言うならば、世界の EV シフトは別に急激に失敗に向かっているっていうことではなくて、
はい、
その象徴はですね、国もなんですけれども、電池の製造に対してですね、3400億補助金出すっていうようなことを言っているので、総合的に見て世の中そんなに素早くあるもんじゃないよっていうことですよね。
そうですね。
どんな製品にもそのメリットとデメリットがあるわけで、移動体のシフトにはですね、相当時間がかかるんじゃないでしょうか。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週ね、テレビ見ててね、おおと思ったのはね、
はい、
石破さんがね、新しいことをやっていかなければならないので、私もノートにページを作りましたって言ってたんだよね。
あ、そうですか。
ノート作ったっていうのは3週間ぐらい前にね、私もこの番組で報告して、 皆さん大変興味を持っていただいて、今もうサブスクライバーが1000人を超えるぐらいまで来ていてですね、これから一段と尽力していこうと思うんだけど、政治家もノート作る時代かというふうにね、思いました。と同時にね、石破さんの名前が出たから言うんですけれども、結構久しぶりに政治が面白い時代に入ってきたなというふうに思ってます。小泉進次郎さんがね、出馬しますという記者会見をしましたし、はい、泉さんもね、やっと集まりましたっていう記者会見開いてましたよね。で、僕はね、見てて、保守の中でも、いろいろ立場の違いが出てくる問題が生じているなと、これは面白いなというふうに思いましたね。
はい。
河野さんのね、日本は源泉持つべきだっていう、それはまあどうかなと思うんだけれども、例えば夫婦別姓を認めるかどうかという問題についてはね、進次郎さんはね、私は法律出すって言ってましたよね。つまりそれは自民党内の異論があっても、俺が総裁になったらこれ通すんだっていう決意表明です。で、対してね、どちらかというと、小林さんはその中間にいるんだけれども、高市さんはね、どちらかというとそれに反対ということですよね。つまり同じ政党の中でも同じ問題についてスタンスの違う人が何人か出てきて、賛成がいて反対がいて、その中間が何人かいてと。これはですね、総裁候補者が今現在6人、これで7人か8人になるわけでしょ。それのメリットですよね。お互いに特徴を出さなきゃいけないので、茂木さんみたいにね、いや、俺は増税実は反対だったって言い出せる人が出てきて、つまり保守が多様化多角化してるってことですよね。で、それで思ったのはね、野党の居場所ってどこになってくるのということですよね。つまり保守が多様化して、例えば夫婦別姓も OK とか言い出した時に、じゃあ民主党は未だもって裏金だけで政権が取れると思ってるんですかという話だよね。泉さんの記者会見、次は私が先頭に立って政権交代を起こすんだっていうね、なんかね、そらぞらしく聞こえる面もある。私は自民党から出過ぎだっていう意見もあるけれども、つまりね、一回自分で表明したことっていうのはなかなか撤回できなくなるわけだし、今の幹事長みたいにね、突然増税反対って言い出すかもしれないんだけど、だそういう意味ではね、日本の政治の選択肢が増えてきていると。だって今まで2人か3人で争ってたわけだから、であんまり意見の違いがない派閥単位の戦いだったわけですね。今は派閥がまあ基本的にはなくて、麻生派もですね残ってるけど、誰に投票してもいいですよみたいな感じになってきているので、結構面白い動きが出てくるんじゃないかなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、面白くなってきた日本の政治でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
だいぶね、涼しくなりましたよね。今日も33度ぐらいまであったんだけど、33度だと許容範囲かなと。で、歩いててもね、秋の気配がするのがいい。
ちょっと空気感変わってきましたね。
そうですね。水曜日かな、代々木公園行ったらですね、ススキが綺麗だった。花も綺麗なんだけど、ススキもいいよね。詩が浮かんできたんだけど、まあ、ここで紹介するのはやめましょう。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
あとブレーベッドブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。